ベース IR セミナー。この番組は証券コード4481東証プライム上場ベースの IR 活動の一環としてお送りします。お話はベース株式会社上席執行役員の青柳徹さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は8月1日に東京で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード4481東証プライム上場ベース株式会社上席執行役員青柳徹さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんです。お願いいたします。はい、
青柳さん、今日よろしくお願いします。
それでは始めさせていただきたいなと思います。カタカナのベース株式会社です。証券コード4481になります。それではですね、ご説明の方をさせていただきます。ではですね、まず会社概要といったところですね。私たちはベース株式会社といいまして、秋葉原のところに本社の事務所を構えております。設立としては1997年の1月というところで、今期30期目というところになっています。ですね、従業員としてはですね、単体で1250名弱で、連結で1332と書かさせていただいています。で、連結と書かさせていただいているのがですね、上海と無釈の方にですね、子会社の方を持ってまして、そちらの方の人数を入れて、そちらが大体100名弱の会社という形になっています。で、決算期は12月というところで、もう、今年始まって大体半分過ぎているかなというところになります。で、事業の内容としてはコンピューターソフトウェアの開発及び、関連業務というところで、ちょっと事業の内容また後ほど詳しくご説明させていただければなと思います。で、経営理念としてはですね、お客様に対して価値を提供し続けるというところをやっていっています。このミッションを私たちはやるためにですね、相互尊重、誠心誠意、ベストを作る、こういった観点でですね、お客様、社員の方、株主の方々、ステークホルダーの方々と、接していくというところになります。で、これからの方向性としてはですね、やっぱりこの AI っていうところは、一つキーワードになってきますので、この AI のところに関しても今日お話しさせていただければなと思います。はい、ですね、まずはその事業内容といったところですね、これちょっとご説明させていただきたいなと思うんですけども、これは企業様向けのシステムを作るソフトウェア の受託開発会社、企業様のシステムを作る会社だと思っていただければなと思っています。でですね、ビジネスの特徴としてはですね、その企業様のオーダーメイドに合わせたシステム開発を行いますよというところですね。あとはですね、私たち のお客様っていうのがですね、今の段階だとですね、大手のお客様がほとんどになっています。IT 企業様であったりとか、金融のお客様であったり、あと製造のお客様、こういったところと、長期的に取引やっていますというところですね。で、あとはシステムって開発した後にですね、終わりっていうことはなくてですね、実際そのシステムを保守していくという仕事もありますので、その保守していく、こういったストックビジネスっていったところも私たちやってるといったところが、この収益 の構造としてあるかなと思っています。主要なラインラップとして下に書かさせていただきましたけども、まずはシステム、お客様のシステムを作ること、それを保守すること、あとはお客様 そのシステムを作る担当者もサポートするっていったような、こういう社員を支援するやり方ですね。で、ちょっと下段のところが色合いが違うんですけど、この SAP とかその他ソリューションという、こういった、サービスですね、こういったサービスの導入、お客様がこういったサービスを導入したいときにですね、私たちがそれを支援するというような役割をやっているおりますと。なので、このシステム開発に関わる仕事といったところを、ベースは幅広くやっているといったところが、私たちの事業 ポイントになってくるかなと思っています。ではですね、成長の歩みといったところをちょっとグラフにさせていただきました。まず 線グラフのところはですね、これは従業員の伸びだと思っていただければなと思います。まあ、今だいたい1300名ちょっとというところになっています。で、棒グラフのところがですね、これがもう売上の伸びというような形でですね、まあ、1997年から設立してからですね、まあ、現在まで本当に右肩上がりでこう成長させていただけているのかなと思っています。で、ポイントはいくつかあるんですけども、私たち特に2010年代に入ってからですね、こう急激にこう伸びていってるっていうところがあるんですけども、これまあ、設立した当時はですね、富士通様とみずほ証券様といったところをメインとしてビジネスやってきました。まあ、この2社は弊社にも資本入れていただいてたというところはありますけども、その後ですね、やっぱり大手のSI屋様ですね、例えば NRI 様であったりとか NTT データ様であったりとか日立製作所様であったりとか NEC 様であったり、まあ、そういった大手のところにこう伸ばしていったところがですね、まあ、この2010年代後半からといったところで、まあ、それで大きく成長していったのかなと思ってます。で、2019年にですね、東証2部の方に上場させていただいて、2020年に一部指定外で、2022年4月、まあ、市場再編のタイミングでですね、プライムの方に移行していたと、まあ、こういったような状況になっています。ではですね、次のページのところに行かせていただきまして、まず成績どうなのかというところだと思いますけども、会社としてはですね、昨年ですね、売上もですね、営業利益も、まあ、過去最高というような数字を出すことができました。で、営業利益率といったところに関しても高い水準をキープできていたのかなと思います。これは私たちの情報産業の業界の中ではですね、本当にトップクラスだなと思っています。だいたい2倍ぐらいの、高い水準でクリアできているのかなと思います。あとは財務系の数値に関してもですね、まあ、いい数字ができているかなと思っています。まあ、この後ちょっとまあこの、どうしてこういう状況なのかといったところを詳しく説明させていただければなと思いますけども、まず29年間ですね、この連続してですね、黒字経営を続けられているといったところとですね、私たち の会社の特徴であります、まあ、日本の方と海外の方といったところの、まあ、ハイブリッド、まあ、ダイバーシティの会社であるといったところ、まあ、ここがうまく融合できているのかなと思っています。で、3点目のところに関しましては、先ほど のお客様ですね、やっぱり私たちお仕事させていただけているお客様自体がですね、まあ、非常に優秀な成績を持たれている会社様とお仕事させていただけているというところで、そこ の恩恵を受けられているのかなと考えております。ではですね、ちょっとこのじゃあ高成長の源泉と高収益の源泉といったところはどういったところに私たちあるのかなといったところを、まあ、1枚にまとめさせていただきました。まあ、いくつか前ページと被る部分はあると思いますけども、まあ、そこの部分をご説明させていただきたいなと思います。まず日本の方と海外の方がやっぱり1対1といったところは、まあ、これは私たちの強みかなと思っています。日本人の SE の方と海外の SE の方ってやっぱりそれぞれ持たれてる要素ってちょっと違うんですね。特に海外の SE の方ってすごく技術的に優秀な方であったりとか最新の技術を持たれてる方っていうのがいますので、まあ、そこから得られる、まあ、知識っていったところを、まあ、日本の方がちゃんと勉強してですね、それをお客様に還元していくっていうこのスタイル自体は非常に私たちの会社としても強みになってるのかなと思っています。で、私たちがこの働いている市場といったところ、まあ、この情報システム産業のところに関しましてはですね、まあ、常にこの拡大している市場であるといったところですね、まあ、この拡大する市場の中で私たちも戦っていることによってちゃんと大きく成長できているといったところがあります。で、お客様もですね、まあ、みずほ証券様しっかり、富士通様しっかり、NRI 様しっかり、まあ、その業界のまあリーディングカンパニーとなれるようなお客様とお仕事できているといったところも私たちの非常に強みだと考えております。で、高収益の源泉といったところに関しましては、私は1300名社員いますけども、その大半がですね、エンジニアになっています。まあ、例えばそこに販管に関わるコストといったところに関しては相当少ないですね。やっぱりこのエンジニアの方々が常に高い稼働で、まあ、稼働率が高い状態でですね、稼働していることによってですね、販管に関わるコスト、まあまあ、例えば案件にアサインできない時のコストであったりとか、そういったところが、まあ、他の会社さんよりも相当少ないんじゃないのかなと考えています。で、あとはお客様自体をある程度集中しているというところがあります。やっぱり多角化していくとですね、まあ、そのお客様に対して、まあ、いいサービスであったりとかですね、まあ、そこを深掘りすることができないというところがありますけど、私たちはある程度お客様を絞った段階でですね、集中してそこに対して営業しているというところで、まあ、多角化しないところの、まあ、ロスが少ないというところも、こういったところも高収益の源泉になっております。 あとはですね、やっぱり私たちの会社の唯一の KPI はですね、営業利益といったところがあります。この利益をどう担保していくかといったところを、まあ、一番重要視しておりますので、その案件に対してのですね、まあ、例えば私たちいろんなプロジェクトをやるんですけども、まあ、プロジェクト大変な時もあります。で収益が出なくなりそうなタイミングとかもあるんですけども、これある程度その品質を担保することによってですね、チェック機構を強くすることによってですね、まあ、そういったプロジェクト自体がこう、まあ、崩れていかないようにするための仕組みをちゃんと持ってるといったところですね、まあ、ここがまあ一番強いポイントになっているのかなと思います。この2つがまあ私たちの会社のまあ一番の強みになっていると思っています。ではですね、まあ、ここまですごい非常にいい話ばっかりしてきましたけども、実際はですねちょっと苦しいお話をしなきゃいけないのかなと思ってます。で今年はですねもうすでに私たち12月決算なので1クォーターが終わって、もう5月に発表させていただきましたけども、あれっていうような数字で発表することになになってしまいましたと。まあ、昨年の1クォーターと比べてですね、まあ、前年同期比っていったところでマイナスになっています。で、まあ、ここに関してはですねこの後ちょっとどうしてこういった状況になっているのかなっていうお話をさせていただこうと思っています。であとはですね配当のところですね、今年に関してはですね先ほど1997年設立してますので30期目っていったところでこの記念杯を出させていただこうかなと思ってますので、その記念杯のところがですね、まあ、中間と期末といったところで出していこうと思っています。でこれ米マークで書かさせていただきましたけども、業績に関わらずですねこの予想といったところに関してはちゃんと減収していくといったところをやっていこうと思っています。この1クォーターのところがあまりよろしくなかったという話をちょっとしなきゃいけないのかなと思ってるんですけども、ですねまず今年に関してはですね新しくベース2030と2030年までの中継をスタートした年になります。これはですね、まあ、今まで私たちの会社もこの成長する過程でですね何回もこう組織をマイナーチェンジってやってきたんですけども、今回はマイナーチェンジじゃなくてですね本当にバージョンアップっていう形で、まあ、一つ大きく組織を変えたっていったところがありますので、まあ、この影響が出てしまったっていうところがこの第一クォーターの大きなポイントなのかなと思ってます。でですね、2つ目がですね、昨今この AI っていう話、まあ、いろんなところで聞かれていると思いますけども、私たちもこの私たちの業界もですね、この AI に関して言うとですね、非常に恩恵を受ける業態になりますので、やっぱりそれに対しての準備をしていかなきゃいけないといったところで、この準備に関しても、まあ、少し時間かかったのかなと思っています。で、まあ、3点目はですね、このベース2030といったところ、まあ、この2030年を見越した体制を、まあ、今回大きく変えているといったところがありますので、この、まあ、初期体制の立ち上がり、まあ、移行であったり立ち上がりといったところに関しては、少し内向きの力がですね、まさに自分たちの会社の中をですね整備するための力を使ってしまってですね、外に対して、まあ、営業するであったりとか、まあ、そういったところが一定数時間取れなかったといったところがありますので、まあ、ここが受注活動のところに関しては、まあ、停滞を招いた原因なのかなと考えております。まあ、今後の方針としてはですね、まあ、早期な受注回復といったところとですね、この成長軌道に対しての、まあ、回帰といったところを、まあ、基準に私たちも取り組んでいっています。特にこの、まあ、1クォーターのこの決算が出た、まあ、発表させていただいた後、まあ、2クォーターはしっかり対策を打ち始めていってますので、まあ、その対策の効果は明らかに見えてき始めてきているかなと思ってますので、まあ、いち早く成長軌道に戻していきたいなと考えています。
ここでベース2030開始っていうことと、はいはい、AI 推進室の新設という2つのキーワードがありますが、はいはい、目につくのが、はい、AI の台頭を千載一遇のチャンスと捉えとなってます、
はい、
これは、まあ、アメリカなんかでは SaaS の人とかいろいろ言われてるんですが、はいはい、そうじゃなくてやっぱり千載一遇のチャンスだよねって理解でいいですね。
はい、そう捉えていただいて問題ないかなと思ってます。私たちのこの業態、非常に長い目で見たときにですね、間違いなくプログラム開発であったりとかテストだったりといったところに関しては AI に置き換わってくる部分はあると思っています。まあ、そういった事例も出始めてきているというのは事実かなと思いますけども、じゃあこれがなくなったときにですね、私たちの仕事がなくなるかというとそういうわけではなくてですね、まあ、この開発のやり方であったりテストのやり方自体が正しいか正しくないか、あと本当にお客様にとってこのやり方が正しいか正しくないか、まあ、そういったようなエンジニアの人としてのですね力自体が残ってきますので、私たちが目指しているのはそちら側になります。で、あと先ほど言ったなくなっていくんですけども、じゃあそのなくなるまでの過程としてどういったことが起こるのかというとですね、実際その開発するときに AI を使って生産性を高めてあげる、まあ、テストをするときに生産性、もともと金融系の開発とかってまあ プロジェクトって1年とか2年とか3年とかかかるプロジェクトが大体そういうのが半分になっていったりとか、まあ、3分の1になっていったりとか、そうするとお客さんまた新しいことに対して開発したく投資していくってことになりますので、この循環がすごく早くなっていくっていうようなイメージで捉えています。
そもそもそのユーザーというかクライアントさんが、はいはい、じゃあこれ AI よって言って与えられたとしてもですよ、
はい、
使いこなせるかっていうと多分無理だと思うんですよ ね、
そうですね
私の考えでは、
はい、
だからそれやっぱりアシストする企業っていうのは必要ですよね、はい、
そうですね。これ先ほど桜井さんが言われたようにまさに海外のシステム開発の構図と日本の構図が違うっていうところにこれ多分行くんじゃないかなと思ってるんですよね。そうなんですよ。海外だとやっぱりユーザー企業側の方にその IT に強い部署があったので その人たちに AI の力を付与することによって、まあ、開発することがなくなるっていうところがあるんですけど、日本ってそうじゃなくて SI さんがその役割を担っているので、結果そこの部分に関して、まあ、一旦ここでやらなきゃいけないという状況が間違いなく発生するんじゃないかなと思いますね、はい、
だからそのまあスピードアップとかいろんな面はあるにしても、日本の企業は AI をいろいろな意味で導入しようとしてもヘルプがないとできない。
そうですね、
ということですね、
はい、ヘルプ経て多分次の形に持っていくという形になるでしょうね、はい、
ありがとうございます。
ではですね、次に、少し、当社 の、 成長戦略といったところのお話をさせていただければなと思います。まあ、今年からベース2030という中継を始めましたというお話をしましたけれども、それ以前の1個前の中継がネクストステージという中継を2001年から2025年までやっていました。ここで何をやってたかというとですね、大手SI様の開拓といったところですね、もともと富士通様、みずほ証券様、NRI 様といったところを主軸としてやってきたところをですね、ある程度もう一段お客様を増やしたというのはこのタイミングでやりました。なので今この6社ないし7社といったところを重点的に攻略していっているというような状況です。あとはソリューション事業の拡大ですね。お客様自体がその SAP であったりとか、まあ、サービスナウ、セールスオフィス、まあ、こういった製品を導入するところのその導入のお手伝いをし始めていったのもこのタイミングからやり始めていってます。まあ、今だんだんこのお客様自前で作るというわけでですね、こういう製品を導入する傾向に流れていってますので、まあ、こういったところに関しても私たちは対応できるようになってきたかなと思っています。あとは人材育成といったところに関してもこのタイミングでやってきました。特に、先ほど一番初めに見せたグラフですね、売上の伸びと人の伸びというのがほぼほぼ同じようなリンクしてた伸びになってきていると思いますけども、やっぱり人材を常に育成していかないとですね、私たちの会社自体は成長できませんので、このタイミングでその人材育成する仕組み自体をですね、構築していったというのが1個前の中継でやったことになります。で今回ベース2030という新しい中継の中でやらなきゃいけないというのは、これはまさに AI 時代に対応した成長戦略を作らなきゃいけないといったところに来たというのが今の現在の私たちの会社になってきているのかなと思っています。まあ、少なくとも段階を踏みながら一つ一つ段階を踏みながらですね、成長していくための道筋を作っていったというところになります。でこの AI 時代で私たち非常に大事にしている言葉がですね、このラストマンワンマイルの追求というような言葉になります。まあ、AI をやった時にですね、まあ、お客様自体がこの AI を使う時にですね、最後やっぱり人の判断であったりとかですね、まあ、そういったところが関わるというお仕事自体が間違いなくこれ残ってくると思います。まあ、AI で置き換わる仕事もあると思いますけど、お客さんにとって一番大事で人で判断しなきゃいけないところが残ると思いますので、こういったところを私たちがちゃんと追求していくという姿勢をこのベース2030の中で作っていこうかなと思っています。でですね、これがまあ事業マップといったところになりますけども、まあ、少し簡潔に話していくとですね、このコアっていう一番下に書いてあるダイバーシティの人材、30年間の SI の知見で、あとは高度な技術要素、まあ、こういったところが私たちの会社の今 の、 コアな要素になっているのかなと思いますので、ここに対して AI の力を付与してですね、まあ、より私たちが持っているものに関してまあ、それを生産性の高い状態に持っていってアセット化していくというようなところになります。アセット化の中にいろんなコメント書いてありますけど、まあ、そういったサービスをまあ用意していくと思っていただければいいかなと思っています。でサービスラインとしてはですね、この SI サービスって言われているのが、まあ、先ほど言ったものづくりのところのサービスになってきますけども、まあ、あとはソリューションサービス、まあ、SAP であったりそういった製品の導入していくようなものですね、まあ、こういったものを50対50でやってきますよといったところになります。で事業領域としてはですね、まあ、金融に特化するってこともなくですね、産業、流通、公共、社会インフラ、まあ、こういったところに対して、まあ、全てのサービスを展開していくというような状況になっています。現在私たちはどちらかというと金融が 45% 40% ぐらいを占めていて、まあ、それ以外が産業流通社会インフラというような状況になってますので、まあ、ここの、まあ、考え方自体はそんなに大きく変わらないのかなと思いますけども、 SI とソリューションサービスといったところが50対50になってきますよといったところを覚えていただければ一番いいのかなと思います。ここからがものづくりの進化というところになってきます。私たちやっぱり今までですね、このシステム開発するものづくりをするといったところに特化してきた会社です。でこれはですね、一部この労働集約型と言われているような形だったのかなと思います。まあ、人がですね、まあ、そこに何人月、まあ、1ヶ月何人使えますみたいな、まあ、そういったようなビジネスモデルでやってきたというのが、まあ、現在なのかなと思っています。で私たちそこからですね、少しずつそのアセット化していったことによってですね、付加価値をこう、まあ、それに対して生んでいくというような形のビジネスになってきているというのが、これがまさに今の真ん中のステップ2というところになっていってます。現在私たちのベースという会社はこの段階なのかなと思っています。でこれからその知識集約型といったところになりますので、まあ、よりどちらかというと成果に特化する形ですね、まあ、作るところというよりはそのサービスをしていく、まあ、そういったところに持っていくというのがこの知識集約型になっていくのかなと思っています。まあ、これ段階的な段階で私たち今真ん中の段階まで来ているのかなと思っています。ではですね、この AI のところをどういった戦略で私たちはこれからやっていこうかなというところになります。でまずはですね、私たちが持っている既存のエンジニアの方々にですね、この AI の、能力をですね付与していくということになります。まあ、今やっぱり日本の中でのこの SI の役割っていうのは、このエンジニアの人の質に結構依存する可能性、そこの要素が相当大きいんですよね。なのでですね、私たちが持っている、まあ、社員という大事な資産にですね、AI の知識をどんどん付与していくといったところをまず進めていっています。まあ、これが AI 推進の中の一つの大きな要素ですね。で2つ目のこのリサーチ機能といったところがですね、これ多分今昨今皆さんいろんなニュースを見てるとですね、AI の名前いっぱいあると思うんですよね。じゃあどの AI 使えばいいんですかと、どの AI 使えば私たちのビジネス自体が良くなっていくんですかって多分分かんないと思うんですよ。使ってみないと分かんないと思うんですけども、それ私たちがちゃんとリサーチしようと思ってます。やっぱりこの AI を使うことによって、まあ、今後の拡張性だったりサポートだったりメンテナンスの部分であったら、この AI でこのアーキテクチャで開発するのが多分一番いいですよっていったところをちゃんと理解するっていったところが、このまあリサーチ機能の中に入っていくことなのかなと思います。で実際この AI を導入してですね、私たちがやっているプログラム開発テスト、まあ、あとはお客様に対しての設計書、まあ、こういったところにこの AI の力を使ってですね、生産性を高めるっていうフェーズに入っていきます。これがまさに言ったその期間を短縮するであったりとか、まあ、状況によってはコストも当然減っていくと思いますし、お客様にとってみたの価値っていうのは非常に大きなものになるだろうなと思いますので、この生産性の向上で、最後はこの AI プロダクト、まあ、AI エージェントのところも含まれるんですけども、お客様に対してその AI のエージェントを提供していく、まあ、こういったような流れになっていくのかな。まあ、この4点がですね、私たちがこれから AI 戦略の中でやっていかなきゃいけない、まあ、今現実問題として、まあ、これはもうスタートしていってやっていってるというような状況になっています。ではですね、まあ、今までちょっと当社のですね、まあ、高収益高成長のポイントであったりとか、これからの戦略といったお話をさせていただきました。この後ですね、株主様に対しての還元の方針といったところをちょっとご説明させていただければなと思います。はい、まずはですね、今年30周年といったところがありますので、私たち株主の皆様に対してですね、感謝の意を示すためにですね、記念杯を出すことにしてます。中間30円、期末30円という形で、まあ、月で186円という形になります。でこの青い部分と薄い青い部分がですね、今まで中間杯を抜いた状況になってます。まあ、ここの点を取っていただいてもですね、累進配当になって、まあ、毎年毎年配当は増えていってるというところになってます。で私たち総還元成功自体もですね、非常に高い状態を維持しています。まあ、配当と、まあ、昨年は自社株買いもしたというところで 79.3%、 今年は配当、まあ、記念杯を入れた段階で 73.9% という高い配当、配当成功になっているかなと思っています。でですね、基本な方針といったところをちょっとお話しさせていただければなと思ってますけども、まあ、営業利益がですね、100億円達成するまで配当成功自体は 50% を出していきますといったところを、これを約束したいなと思っています。 少なくとも私たちは確実に成長して高成長していくといったところを目指していってますので、それが実現できればですね、配当も累進配当になっていくだろうなと思っています。であと当初例えば成績が悪くてですね、減配するってことはしません。秘書に発表したこの配当に関してはお約束いたしますといったところですね。であと自己株式取得といったところもですね、この2年間2024年2025年といったところも実施させていただきました。まあ、これもですね、状況に応じてですね、ちゃんとそういった株主の皆様のことを考えてですね、ちゃんと実施していくといったところを継続していこうと思っています。最後投資ハイライトというところになりますけども、これちょっと数字が少し古いんですけども、まず営業利益の成長率といったところですね、2019年から2025年までの年平均といったところに関しましては、これ 22.8%、まあ、2桁、20% 以上の成長を続けられているかなと思っています。ただ、今年やっぱりはその1クォーター苦戦したといったところもありますので、まあ、こういったところも含めてですね、この成長率に戻るといったところを目指していっています。あとはですね、現在の株価のところですね、配当利回り、これちょっとデータが古いですけども、7月30日段階で 5.72% といったところになってますので、まあ、これ非常に高い水準になっているかなと思ってます。で ROE、PBR といったところに関してもですね、まあ、いい状況なのかなと思ってます。ただですね、PR だけですね、まあ、これちょっと7月30日の段階では 13.2%、13.02倍というところになってますので、まあ、私たちとしてからもうちょっとこう頑張りたいなとは思っていますので、まあ、ここら辺をしっかり上げていければなと思っています。
これ配当利回り 5.5% 台、これはまあ非常に高いところにあるとは思うのと、はい、あと配当成功 73%、 ROE も高いんですけど 30% 台っていうのは、はい、その株主本、配当率 DOE でいくと 21% です。そうこれむちゃくちゃ高くないですか。いや高いっていうか株価割安って言った方がいいのかな。
そうですね、本当に個人的な話をさせていただけるんだったらそう思ってます。
DOE の 20% だってなかなか、まあソフトウェアの会社って結構高いところ多いんですけど、でも DOE20% はやっぱ高いなということですね。
ちょっと割安水準になってるんじゃないかなって個人的にはそう思ってます。ではですね、ちょっと最後のところですね、今日本当はですね、私たちの代表の中山の方がここに登壇してお話できればよかったなと思ってるんですけども、別件がありましてですね、私の方が代役として来ています。中山に関してはですね、株主の皆様に、投資家の皆様に対してですね、本当に継続的に企業価値を向上していくといったところをこれ目指していってます。先ほどの中継の中でもそうですけども、ちゃんと段階を踏んでですね、しっかり考えてですね、利益を出してそれを還元していくといったところを、今後ともこの姿勢は変わらずにやっていきたいなと思っています。で今年からですね、私はIR の担当になりましたけども、IR のイベントといったところもですね、まあ、去年まではあまりやってなかったんですね、やってなかったですけども、今年からどんどんこういった場にも出てですね、ベースの私たちの知名度を広めていきたいなと思いますので、ぜひこの後さ、9月以降もですね、いろんなイベントに出ていこうかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、私の方が発表以上です。
ありがとうございました。ここまでは証券コード4481東証プライム上場、ベース株式会社上席執行役員青柳徹さんでした。どうもありがとうございました。
ベース IR セミナー、この番組は証券コード4481東証プライム上場、ベースの IR 活動の一環としてお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。